TBS Podcast。
知る、わかる、動かす。荻上チキセッション。
平井大臣、五輪アプリめぐり受注企業を脅すよう指示。平井デジタル改革担当大臣は今日の記者会見で、東京オリンピック・パラリンピックで使用する健康管理アプリの開発をめぐって、役所の幹部らへの指示で不適当な発言があったとした上で釈明しました。これは朝日新聞が報じたもので、平井大臣は大会関係者などの健康管理のためのアプリの事業費用を削減するため、内閣官房の幹部らに対し、受注企業を脅しておいた方がいい、今回の五輪でぐちぐち言ったら完全に干すなどと指示。今日の会見で平井大臣は、指示した幹部は10年来一緒に仕事をしてきた仲間で、発言が非常にラフな表現になったとした上で、表現はやはり不適当で、今後気をつけていきたいとしています。健康管理アプリは、海外からの観客や大会関係者らの健康状態を把握するのが目的です。
はい。今回はその平井デジタル改革担当大臣の発言というものが取り扱われていますね、はい、デジタル庁を作るという、一つの肝煎り案件の担当ということになっているわけですけれども、元電通マンでね、広報戦略が専門だというふうに位置づけられて、で安倍政権の時はスマホアプリ安倍ぴょんっていうゲームを開発したりとか、あとニコ動とかそうしたものに対してこう積極的に出たりなど、ネットに詳しいという、触れ込みで今回担当大臣になっているということになります。で、一方でそのオリンピック・パラリンピックのオリパラアプリというのは、たくさん その海外旅行客を招く際に、その位置情報などとか健康情報などを把握しなくてはいけないというニーズのもとで、そうしたアプリを作らなくてはいけないというふうに言われたわけですね。で、当初の事業費が73億円。で、ココア、日本の方々が使うココア、
接触アプリですね。
はい、接触アプリも、あれは3億9千万円だったんですけど、はい、オリパラアプリ当初の事業費でいうと、そのココアの、もう何十倍、20倍以上の金額ということになっているので、なぜそんなに高いのか、高すぎるじゃないかというような、そういったような指摘や批判、疑問というものが出ていたという状況もあったわけですね。はい、で、そのオリパラアプリの、受注をめぐって、受注企業に対して脅すような指示があったという脅迫が行われていて、脅迫を支持するような、コミュニケーションがあったということですね、今回その独自記事を書いた朝日新聞記者の松浦慎さんに先ほどお電話でお話を伺いました。その模様をお聞きください。松浦さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
まずこのオリンピック・パラリンピックのアプリをめぐって、はい、請負先に対して発言があったということですけれども、これ一体どういったことなんでしょうか。はい、
そうですね、この発言があった場所っていうのがですね、内閣官房のですね、IT 室というところになるんですけども、はい、そこの会議の場所でですね、これ主に NEC に対してなんですけれども、NEC っていうのはですね、顔認識といってですね、はい、日本に入国した人たちの顔を認識して本人を特定するっていうことを役割としてこのアプリの中でですね担うことになってたんですけども、はい、その NEC についてですね、発注を取り消すということをですね、この大臣が求めたということなんですね。
なるほど。はい、そうした場でのやり取りということで、改めてその音声を聞いていただきたいと思います。はい、というわけで今、改めて音声を聞いていただいたんですけれども、はい、これは大臣の発言として、今回はその発注を取り消すと、そしてもしうじうじ言ったら干すよというようなことを言っておけというような発言内容がありました。はい、この発言の問題点、改めていかがでしょうか。
そうですね、今、言っておけというふうにおっしゃったんですけども、本人は言っておけと言ってるわけではなくて、そういう姿勢で、交渉をしろということを、はい、言ったんだということを言ってます。で、要するにこれをもし仮にですね、直接 NEC にやったりしたらですね、 発注する側の、国がですね、まあ、受注する側に対しては強い立場を持っていますから、その担当の大臣が言って、契約を解除してしまうというようなことをするっていうのはですね、はい、非常に一方的な話になりますので、問題になるわけですね。でそれに対して大臣は、会議の場所で言っただけなんだと、
はい、
自分は直接、NEC に対して言ったわけではない、
うん、
だからこれは問題がないんだということを言っています。
なるほど。ちなみにこれ会議の場ということですけれども、
はい、
これ省庁の会議の議事録などは残るものなんでしょうか。
この議事録は残ってないと思いますね。非常にこう彼が言うには内輪での話だったんだと、
はい、
で10年来の付き合いがある、人たちなんで自分の、内々で来やすい気持ちで言ってしまったと、
はい、
で、そういうことを言う自分だということは気心が知れて分かっている相手なのでそれをそのまま伝えるようなことはしないはずだと今日の記者会見でもそういうことを言ってました。
その会見では平井大臣は発言の内容が不適当だとは認めたわけですか。
そうですね、不適当な発言であったっていうことは認めてるんですけども、
はい、
じゃあそれがそのまま NEC と直接伝わってるわけではないというところで、直接は問題がないんだという主張を展開しました。
なるほど。これ取材の中で平井大臣に対して松浦さん録音音声をこうぶつけて取材もしてると思うんですけれども、
はい、
その時の大臣の反応というのはどうだったんでしょうか。
そうですね、私どもがですね取材の際に、録音したものを聞いてもらったらすぐにこれは、時のものだっていうのが分かったみたいでですね、
はい、
これは、強い気持ちで、交渉しろということを求めたものなんだという話をすぐに始めまして、もちろん我々が事前に取材の申し込みをしていたということはあるんですけども、
はい、
ただその音を聞いた瞬間にそういう話を始めてますので、なんていうんですかね、こう特にその逃げ隠れとかそういうようなことではなかったですね。
なるほど、
はい、
発言自身は認めた上で不適当だったが気心が知れる云々というようなことが述べられているわけですよね。
そうですね、で自分はあくまでもさっきのお話があったみたいにですね、国民の血税を、少しでも支出を少なくするという立場で進めたんだと、でだからそういう音声が仮に世の中に出たとしてもですね、
はい、
それは自分が体を張って国民のために、税金の支出を減らしたという話になるんじゃないのというようなことをおっしゃってました、
ね、なるほど、はい、その釈明については松浦さんどう感じになりましたか。
そうですね、だからそういう意味ではさっき申し上げたみたいにですね、その晩の支出を減らすという意味ではですね、決して責められる話ではないとは思うんですけれども、やっぱりその契約が不透明になるということをですね、
はい、
あんまり考えてないのかなというようなことを思いましたね。で結果として日頃から自分で言ってることを否定する行動を自ら取ってしまっているんじゃないかなと私は思いました。
なるほど。ただ仮にこのような仕方で干すのだというような、そうした圧力をかけるかのようなやり取りが、はい、省庁の中であるいはその官邸のなど内閣の中でこう浸透していたということになれば、
はい、
場合によっては優良な企業や良質な企業などが撤退していくということにもなりそうですけど、そこはいかがでしょうか。
そうですね、このようなことがですねあってですね、その結果として、契約が解約されてしまうというようなことがあるとですね、
はい、
国から仕事を受け負うということがですね非常にリスクが高いことになります。今回の NEC の場合もですね、これ1月から5社の、受け負った会社の1社として仕事を続けてきているわけなんですね。
はい、
で、ですね、5月の末の段階でこれ解約ということになってますから、でもうオリンピックは近づいているわけですね。で、外国から入ってくる方たちのスマートフォンに入れるアプリですので、 今の段階で機能するかどうかきちんとチェックしておかなきゃいけないという段階にもうすでに来てるわけですよね。オリンピックも、はい、1ヶ月もないわけですから、
うん、
そういう段階ですからほぼ固まってるわけですよ、その時点で、なしになってしまうということをされてるわけですから、
うん、
はい、
なるほど。
これは大きな損害だと思いますね。
そうですね。またそうした損害の背景にこういったその追い打ちのようなその音声も出てということにもなるわけですけれども、これ実際にもともとアプリの開発費が高額である背景として、はい、行政の側、国から依頼をするシステム発注というのが、はい、高額になりやすいという構造があるというふうにも記事でお書きになってました、
はい、
これはどういったことでしょうか。
そうですね、やっぱりその行政というのはですね、システムを作るということに非常に不慣れでですね、
はい、
簡単に言うとどんなものを作ってもらったらいいかっていうのが、IT の技術者のに分かるような形で伝えることができないわけですね。
はい、
だいたいこんなの作っといてみたいな感じで、本来だったらきちんとした要件を確定して、細かく、こういうことが起きたらこういうことやってくださいね、こういうことが起きたらこういうふうに進んでくださいねっていうような形で示せば、なんていうんですかね、こう話が通りやすいわけで、作業も早く終わるわけですよね。
は
い、
うんうん、
システムを構築するっていうことは、結局人がこうプログラムを書いていくという作業になるわけですから、結局人件費、主なものは人件費になるわけですよ。
はい、
でそれの、設計図がですねきちんと示されないということになるとですね、
うん、
結局は、こうその人たちがする作業の時間が長くなってですね、で、こう開発の途中で あれやってほしいとかこれやってほしいっていうことがくるくるくるくる変わるっていうことが頻繁にあるっていうことが言われてまして、
は
い、その結果として人件費が高くなってしまうもんですから、
はい、
受注する企業側にして知ってみたらですね、最初からはっきりとどういうことをやってほしいということがわからないシステムの受注というのは結果としてどのぐらいかかるかわからない、おまけに役所というのは予算があるじゃないですか、でそうするとその予算の中で決まった金額しかもらえないという心配があるものですから、
はい、
どうしても常に高め高めの受注をしようという行動に出るということですね。
なるほど。
で結果として高い受注額が、残ってしまうということになります。
なるほど。予算もスケジュールも非常に限られていて、なおかつ仕様変更に対応するためにその予備というか余裕のある人材を確保するとなれば、相当予算はそもそも膨らみそうですね。は
い、結局高めのお金をもらっておかないと最終的に費用ばっかりがかさんで赤字になってしまう可能性があるわけですよね。
はい、
それは企業としては避けたいと。
うんうん、そうした中は今回のようにさらに、途中でキャンセルをすると、なおかつその背後に恫喝的なコミュニケーションがあったということになるとさらなるリスク拡大ということになりそうで、これは例えばデジタル庁の推進だとか、いろいろな改革を進めるんだという方向としては、大臣自ら逆行する流れを作ってしまっているように思うんですが、そこはどうでしょうか。
そうですね、平井大臣は常日頃からですね言っていることはですね、今までは、発注が非常に下手だったと、
はい、
でデジタル庁を作るからにはきちんと要件定義をきちんと示してですね、分かりやすい発注をすることによって、低い金額での発注をして、
はい、
で国民の税金をなるべく使わないようにしますということを言っているわけです。
うん、
でところがそれにもかかわらず自らはすでにやっている仕事の分についても全部契約を解除してしまうというようなことを少なくとも内部では言っていて、
は
い、でそれを命じられて交渉する人たちが今回はいたということになるわけですから、どうしてもその不確定な分が多いことになるんじゃないかなという心配をですね、受注する企業がすることになる可能性があると思います。
わかりました。松浦さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、平井デジタル改革担当大臣が、受注企業を恫喝するように指示をしたというその記事をスクープした朝日新聞記者の松浦慎さんにお話を伺いました。
はい、
この松浦さんの話
の中でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、このような振る舞い自体がそのデジタル担当大臣の普段言ってることと逆行してるじゃないか、矛盾してるじゃないかっていうのが一つの論点としてはありますね。そして同活的コミュニケーションを行うような人というのはそもそも大臣にマッチするのかっていうような論点もあると思います。で、平井大臣はこれ国民の税金を無駄遣いしないためにうんぬんみたいなことを言い訳として使っているわけですよね。でもその同活先というのも当然ながら国民ということになるわけだし、はい、なおかつそのようなその同活を行うことが国民のためになるのかというとむしろ逆なんですよ。つまり例えば特定の企業を象徴的に干さなきゃいけないというふうに言ってましたよね、
はい、
象徴的に干すなんて非透明な仕方で気に食わないからということで吊るし上げて、まあ、例えば業者としての発注先から外す、パージするということになったら、次から例えば入札をする際にそうしたようなその企業というのは参加をしなくなっていくということになる。でも通常公共事業などはより適切な価格でより適切な能力を持ったようなところに発注しましょうということを考えるために行うもので、はい、そうしたようなその競争から象徴的に配慮されるという仕方で、まあ、特定の企業を追い出すということになれば、場合によっては適正な価格競争というものを妨げることになる。つまり長期的にいろいろな税金というものをより多く投じなくてはいけないという点も出てくるわけでもありますし、また一方で妙な忖度だけをするような企業が残りかねないということにもなるわけですよね。だからその国民のためうんぬんとか血税をうんぬんというのが、まあ、適切な説明かというとそうじゃないと。むしろ音声からも分かるようにすごい生きてましたよね。身内に対して威張り散らしてましたよね、
は
い、でそういった威張り散らすというコミュニケーションをするということに慣れてしまってるのかなと。でそれを何か言い訳するために自己的にいや決断のためうんぬんということを言ってるんだけれども、何歩譲っても多分そこは許されないことですよね。
そうですね。いくら10年来の
正当化されるものではまずないですよね。はい、そしてそれがもたらすものは何かというとむしろ市場の悪化ということになるし、さまざまなその改革協力などが難しくなるという事態になるということになるわけです、まあ、なのでこのあたりを含めてですね、まあ、菅総理の任命責任とかさまざまな説明とかそうしたことを求めるということも必要になるとは思いますけれども、まあ、こうしたコミュニケーションが各省庁で行われているんだとするならばそうしたことも不健全なので、即刻改めてほしいなと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 荻上チキセッション。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで